ネマクエストラジオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は先週スタジオに見学に来られていたラジオ関西の構成作家マット西村さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、今週マットなんだったら次は僕が見学に行くわということで、スタジオにはラジオ関西ディレクターマニアック佐々木ディレクターにも来ていただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今度冷やかしに来ちゃいました。
もう果敢に攻めて喋っていただいて結構ですからね。まあ、先週はね、佐々木ディレクターに、はい、まあ、懐かしいお父さんとの映画の思い出の話を何人死にましたかね、先週のお話の中で ね、 そんなお話でしたけれども、はい、今夜はあまり人が死なないことを祈りながら
そうですね。先週あの佐々木さんのお話で、はい、お父さんと一緒に行ったって言ってましたよね、
うんうん、
おそらく今全国でお父さんといっぱい行ってる映画があると思うんですよ。
あ、それはもう、
もう言わずとも言ってますよね、
はい、
すそういうオールナイトとかじゃなしに、
うんうん、
純粋な気持ちで子供たちは
もう一回行こうって父さんにせがんでいるのは、
目を輝かせながら言ってる映画が、まあ、アニメですけど、うん、鬼滅の刃ですよね。
間違いないですね。
もうね、興行収入もどんどんどんどん塗り替えていって、うん、
はい、
なかなか僕もそういう私ももう2回見ましたからね。
もう年末年始鬼滅の刃の何らかのグッズを持ってる子供たちと本当によく会いましたね。マスクとか ね、
そうですよね。であの、まあ、アニメ、まあ、漫画、もともと漫画でアニメでなんでヒットしたんかなって、まあ、いろんな人がいろいろ言ってますよね、まあ、キャラクターがいいとか、うん、まあ、話が面白い当たり前ですけど、
時代とストーリーセリフとかね、
うん、僕は子供がものすごく映画館に集まってるんですよ、
うん、
あれってやっぱりあの刀じゃないかなと。
お
ー、まあ、漫画の月光の中では作品の中では、まあ、日本刀のことを日輪刀って言うんですけど、うん、
はい、
僕も実際映画行った時に知らんちっちゃい子供におもちゃの刀で全集中水の呼吸って切られたんですよ。多分お父さんに間違えて何や思って見たらちっちゃい子がものすごい真剣な眼差しでこうか襲いかかってきた。
よくぞご無事で
そうなんですよ、
お帰りになられましたね。
またたま僕もちょっと鍛えてたんで。
なるほど、
大丈夫でした。
首を間違われたわけですね。
首を切られるまではいかない。
なるほど、今夜最初に死ぬのはマットなのかと思って今びっくりしましたけど
でやっぱこの刀の存在ってやっぱ子供にすごい魅力を引きつけた。
そうですね、
まあ、もともと、まあ、漫画の時ってそんなに実は人気なかったんですよ、うん、少年ジャンプでも、
うん、あ、そうですか、
うん、そうなんですよ。大体真ん中からちょっと後ろぐらいやったんですね、
うんうん、
でアニメ放送が始まって、
はい、
まず食いついたのはあの刀剣女子って言われる人。
なるほど、
刀剣乱舞から刀剣女子になって、
はい、
そういう女子がいっぱいいてたんですね、
うんうん、
その子たちが見てこれは面白いと。実は僕ももうマットさんあれアニメを見ないと人生損しますよって刀剣女子に言われたんです。
刀剣女子に言われたんですね。
いや確かにこれ漫画より面白いわと、
うんうん、アニメがね。
彼女らにじゃあそんな刀好きやったら時代劇とかどうなんて聞いたら、はい、いやあれは違うでしょって。
いやいやいやいやいや、刀
刀で切るやんって言ったけど、まさにね、やっぱ違うって言って、だからまあ多分鬼滅を見てる人の中でも、
うん、
あんまりまあねその刀の他の映画も刀いっぱい出てくるんですけど、
はい、
多分知らん人が多いんちゃうかなと思って、
うんうん、
結構こう日本刀がまあ効果的に使われてる映画をちょっと紹介したいなと思って、
面白い切り口ですね。
今日来たんですよ。
へ、
まず最初に見ていただきたいのが、
はい、
ハイランダー悪魔の戦士。
これ懐かしいですね。
悪魔ってついてますけど別にホラーではないですまあ、あの佐々木さんが言ってたホラー系ではないです。
佐々木さんが反応するとねみんなビクってなるんですよね、
う
ん
う
ん、
まあハイランダーって本当にいてる人なんですよ、
はい、
本当にいてる。ちょっと語弊があるんですけど、要は、はい、高いところを守ってる人だ、スコットランドの人たちなんですね、
うんうん、
でこの映画の中ではハイランダーは不死身の存在なんですよ。
お、
それこそ首を切られないと死なない人たち。
鬼滅の刃、
ほんまや、
そうなんですよ。でこれがもう何千年とこう敵をと戦うような話なんですね、
うんうん、
で主人公の師匠がラミレスっていう名前でショーン・コネリーなんです。 彼の武器が日本刀、しかも名前が正宗。ショーン・コネリーがやっぱ振るとすごいかっこいいんですよ、様になってる、
うん、
ただちょっとあれと思うのが、政宗は紀元前6世紀にこのラミレスの奥さんが日本人で、その人のお父さんから譲り受けた。
おっと、
で、ん？紀元前6世紀縄文時代ぐらいですよね。
ないですね、
誰もが思うじゃないですか、ほんと映画の中でもあの古い刀の鑑定人って出てきて、
はい、
これは縄文時代のもんじゃないですねって言うっていう、
政宗よりだったわけですね、
うんうん、ものすごい念の入れようです。
ツッコミは買わせますよ、
そうなんですよ、
うんうんうん、
いやこれはぜひとも見ていただきたい、うん、ちなみにまあ本当の政宗はだいたい鎌倉時代の名刀です。
あ、
なんとか政宗っていろいろあるんですけど、まあ、それもあの楽しみながら見ていただけたら、
うん、確かにそういう目線でその映画に出会うと、今度は政宗の刀はじゃあいつの時代からでどんな文化があったのかっていうところにも興味が、
見たくなるでしょ、
ありますね。
やっぱ外国の人にあの日本刀のこの輝き、うん、あれってすごいやっぱ引きつけるみたいですね。
神秘的なんですかね、
うん、で向こうはちょっとね刀の形が違うじゃないですか、ちょっとあの、例えばフェンシングのああいう、こう細い剣であったり、
あったり短かったりギザギザしていたりっていう、
なんか日本刀っていうのが特別な存在みたいです。
あ、切れ味がやっぱり違うんですよね、
はい、もショーン・コネリーが刀を振るう姿をぜひ見てください。
はい、ハイランダー、
はい、でその次が、
うん、
これはまあ結構ヒットしたんで知ってる人も多いと思うんですけど、うん、キルビルっていう、
あ、刀ね、確かに、
まあ、あれまさに刀っすよね。
うんうんうん、
あのタランティーノ監督が
日本大好き
で、ユマ・サーマン演じる、まあ、あの女の人が、
うん、
ザ・プライドっていう組織にいてて、
うん、
そっから裏切られるんですよ、そのボスがビルなんでキルビル、
い
やビルを殺すと、その中にも
う
日本刀で切りまくるんですね。
日本刀が一番強い武器なのかっていうね、
ぐらいね、
うん、
しかも日本刀を鍛えたあの刀鍛冶の人の名前が服部半蔵なんですよ、
うっ
とほんで、
また
おいおいおいと思いきやその刀鍛冶の服部半蔵は誰かっていうと、
うん、
千葉真一さん、
すごいすごい、
マニアにはたまらんですね。
そう、マニアにかなわんでしょ。で、なんで服部半蔵かっていうと、
うん、
このタランティーノ監督がもう千葉さんの大ファン、
で
影の軍団っていうテレビあった、
ありました、
あれ千葉さんやってた服部半蔵の役なんですよ、
はいはい、
しかも芸が細かいのが、今は引退して沖縄に行ってるんですね、
うんうん、
しかもまずい寿司屋をやってるっていう
千葉真一
がね、
服部半蔵さんがね、
そうでも刀鍛冶として優れてるから、
うんうん、
そのユア・サーマンのあのために、うん、あの刀を鍛えるんですよ。
へえ、寿司職人の腕鍛えろよって思いながらね、うんうん、
であの映画見てたら分かるんですけど、結構あのその盾っていうあの刀をこうやるのすごい綺麗っていうか、すんなり入るなと思ったら、もう千葉さんが自ら教えてらっしゃる。
はあ、そう、美しいんです。
そう、綺麗でしょ、
合わせて音楽作りたくなるような。
わかります、
わかります、すごいわかります、
うん、あれほんで、まあ、音楽もね、あの布袋さんの音楽で、
うんうん、
すごい日本チックになってるかな。
は
あ、このキルビルの、まあ、ストーリー告示してるって言われるのが、はい、梶芽衣子さん主演の修羅雪姫っていう、
修羅雪姫、
修羅はあのアシュラの修羅に雪の姫で、修羅雪姫、これも梶さんが要は復讐のためにこう切りかかるっていう映画なんですね、
はい、
この映画ってあの原作が小池和夫さんなんですよ、
うんうん、
ストーリー似てるなって言って小池和夫さん訴えたら向こう認めて賠償金くれたらしい、
リスペクトでしたっていうね。
そうなんですよ、
うん、
なのでこれはもうぜひとも見ていただけたらと思います。
今学生やったらちょっと制服の裏に修羅雪姫って刺繍したいですけど ね私修羅雪姫やねんって、すいません申し訳ないです、いらないことを言ってしまいました。
なんで ニアックですね。日本マニアですよね。
うん、そうそうですね。タランティーノさん本当にあの日本この映画他にもいろいろ日本をリスペクトするシーンもいっぱい出てくるんで、
今また改めて見たらね、昔見たっていう方も新たな発見がたくさんありそうです
よね。あると思います。
面白い。日本刀切り口に、構成作家のまた西村さんにお話を伺っていますが、 CM を挟みましてこの後もいろいろなお話をお伺いしたいと思います。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ
マイシネマヒストリー2。さあ引き続き構成作家のまた西村さんに白雪姫の話を、じゃないんですね伺って、今 CM の間ちょっと3人で白雪姫は名作やねって話で盛り上がっていたのでさあ今夜はですね、日本刀の魅力を映画の世界で紐解いていくという面白い切り口でお話を伺っています、はい、もうそろそろ 手数がいっぱいでもう出ないんじゃないですか
思ってたんですけど、うん、ちょっとこれ日本刀じゃないんですけどね、
はい、
鬼滅の刃の、まあ、原作の小峠先生がひょっとしたら影響を受けたんちゃうかなと思うのがスターウォーズ。
おっと大きなところ出ましたね、
うん、あれライトセーバーで、
はい、
こう剣振りますよね、ジェダイの騎士は、
うん、衣装とかもね日本風であった
りね、日本風でしょ、はい、もうダースベイダーなんかあれもまさに武者の鎧でしょ、
とか兜とかね、そうですね、はい、
セーバーとはいえ結構こう日本刀を、
うん、
かなり意識してると思うんですよ。鬼滅の刃見られた方分かるんですけど、鬼滅の刃の日輪刀は持つ人によって色が変わるんですよ、
うん、
例えば煉獄杏寿郎は炎の呼吸なんで持った時に赤やったんですね、
はい、
富岡義勇は水なんで青なんですよ、
うんうん、
で主人公の炭治郎はまあ黒で、これはおいおい分かっていくんですけど理由が、
はい、
このスターウォーズも見てる人は分かるんですけど、うん、あの持つ騎士によって色が違うんですね。
違いますね。
違うでしょ
う、うん、
例えばダース・ベイダー赤です、
赤、
オビワン・ケノービー青とか、
うん、
スカイ・ウォーカーは緑とか、で一番だな、まあ、最近の主人公のレイはゴールド色な
の、うんうんうん、
で全集中っていうのはよく言いますよね、ホースを使え、
あ本当だ
もともとスターウォーズは日本の、まあ、時代劇からある程度インスピレーションを受けて、うん、それがまた鬼滅に帰ったんちゃうかなって、
へー逆輸入、逆輸入、全集中みたいに言ったんですけど
でちょっと僕は思ったんですよ、
へー、あ面白い、
映画館で知らん子供に切られながら、
切られながら、うん、これはもしかしたら
ホースかみたいな、ホースちゃうかって全集中ってちっちゃい声で言われながら切られた時に
何か知ってる、懐かしさを感じるって思うと、この
ホースを使っとるな、
あ
じゃないかなと思うんですよ。
なるほどね。
ちなみにあのね、岐阜県の刀鍛冶の人が、
はい、
ライトセーバーっていう名前の日本刀を作ってました。あ本当に青色なんですよ日本刀が。
いいですね、
うん、漢字で書くと「狂う人勢いの歯」って書いて「ライトセーバー」
苦し
い、ぜひともぜひともあのインターネットで見ていただいた
ら、まあまあのお値段しそうですね
出てきますんで見てください
、ね、見てみたい、面白いな、
うん、あと日本刀っていうと、まあ、ヒーローで
い
うと、
はい、
まあ二大巨頭がマーベルコミックと DC ですよね、その中にも日本刀を使うキャラっていうのは当然いてて、
はい、
マーベルではデッドプール、刀を日本背中に刺してますよね、
確かに
刺してますよね、
はい、
でもう一つ DC で、これちょっと DC マニアじゃないと知らないかも分かんないですけど、デスストロークっていうキャラがいてるんですね、
はい、
彼は背中に一本日本刀を背負ってるんですよ、
うーん、
でデッドプールとデスストロークはもともと設定では傭兵なんですね、
うんうんうん、
で日本刀を武器に使うんですよ、
うん、
でデッドプールは赤いマスクかぶってて、
はい、
デスストロークは右が黒で左がオレンジのマスクかぶってるんですね、
うんうんうん
うん、で本名がデッドプールの本名がウェイド・ウィルソンって言うんですよ、デスストロークの本名がスレイド・ウィルソンなんですよウィルソン同じ名前なんですわ、
うんうん、
ひょっとしたら親戚か
兄弟か
って思う人もいてるんですけど、
うん、
先に出たのはデスストロークやったんですね。
うーん、
それを見たマーベルの絵を描く人が、
はい、
デスストロークに憧れてデッドプールを作ったんですよ。
は
ー、じゃ遊び心でひょっとしたら将来2人は実は遠い親戚やってみたいな話ができたらおもろいなっていうので同じ名前にしてるんです。
それは版権料は支払われてないんですか？
ただそこちょっと微妙なんですけど、
はい、
コミックの中では実はこの2人結構戦ったりしてるんですよ。そう、アメリカファンらはそれすごい好きで、であのちょっと2人似てるんですけど、
はい、
違いはデッドプールはよう喋るんですけど、
よく喋りますね、
もう喋るでしょう、うんうん、もう しょうもない冗談から言うじゃないですか、
うん、
デストロークはどっちかというと寡黙な、
あでもそのなんか反比例というかもう相反する感じも面白いわけですね。
そうなんです、
似たような武器で似たようないでたちで、はい、戦い方とかキャラクターは違って、
はい、
でも名前が一緒、何かつながってるんじゃないっていう、で
戦い方も似てる、
うーん、
強さも同じような感じ、
うーん、
でデッドプールはまあ映画デッドプール2本あるんで見ていただいたら分かるんですけど、うん、デストロークはじゃあどこで見たらいいねん、はい、
それも大事なポイントですね。
ですよね、うん、でちょっと何年か前に公開されたジャスティスリーグっていう映画があって、
はいはい、
その最後のエンディング2分ぐらい前にちょっとだけ映るんですよ。
それ出てるっていうのかな。
そこを見逃さないでほしい。ただあのデストロークをもっと深く知りたい人は、はい、これちょっとテレビシリーズになるんですけど、
う
ん、アロー、 うーん、これにはアローのライバルでありアローの時にはあの仲間になって戦うむちゃくちゃかっこいいデストロークが見れます。
は
ー、これはちょっとおすすめです。
へー、
2人とももう日本刀の攻撃はすごい綺麗な攻撃ですね。
へえ、これってやっぱり日本人以外の方がエンターテインメントに消化しやすいんですかね。
思う、そうですね、多分、
うん、
おそらくそうやと思いますわ。
我々は凝り固まった頭で言うと、うん、やっぱ時代劇とかっていう思いが出てきてしまうじゃないですか、
うん、は
い、チャンバラとか盾の美しさとかって思いますけど、はい、また全然違う
違う、そう
なんかこう憧れの存在みたいなものが光り輝いてスクリーンに現れるわけですね。多分
外国人にはそこが僕らには分からん何かを日本刀からこう引き出してるんでしょうね。
うーん、でも日本刀に魅せられた刀剣女子たちは時代劇にまではハマっていかないっていう、そこに何があるのかっていうのもちょっと紐解いていきたいですよね。
行きたいところなんですよ。
うーん、
ねえ、同じ刀なのになんで分かんねえやろなって。
そうね、私は時代劇にまで入りましたけどみたいなこうクロードが出てきてほしいですよね。そうそう、う
ん、出てきてほしいんですよ。
刀に手をやったカチッって音とかだけでなんか、うん、バサムでとか言ってほしいですよね。
彼女らが行くのはせいぜいあの人石川五右衛門ぐらいまでなんですね。あ、ルパンの。
でもだからそう、五右衛門はエンターテインメントじゃないですか、でそのなんかかっこよさ、
はい、
その刀のかっこよさとかがすごくあるんですけど、時代劇はちょっと違いますよね。ああ不思議、面白い。
薬剤画とかには入らないんですかね。鶴田浩二とか高倉健とかね、あれ一応日本刀出て
出てきますよね。出てきますけどね。出てきますけどね。
ズブっていう感じですけどもね。
ちょっとあの佐々木さんのホラー系でいくと、ウォーキングデッドっていうテレビシリーズ、あの中にミショーンっていう黒人の女性の方でいてるんですけど、日本刀でゾンビ切りまくるんですよ。このミション役の人はダナイグリラって言って、うん、ブラックパンサーのオコエっていうブラックパンサーを守る女性兵士の役もやってて、
はい、
これ日本刀でやってくれたらよかったんですけど、
う
ん、残念ながら槍なんですよ。
うーん、
ミションの日本刀を見れるのはウォーキングデッドだけです。
はー、
ものすごいかっこいいですね。
もう美しくあってほしいっていう願いを込みでされているからっていうのもあるんでしょうね。日本はそれこそ盾があるじゃないですか、
はい、
なので結構ルールがしっかりしていて、
はい、
それこそ飛び上がりながら切りかかったりとかっていうのはないじゃないですか。で
その、ね、日本の時代劇と大きな違いは、
はい、
日本の時代劇って例えば何人か切ると血をこう拭いますよね、
うんうんうんうん、
もうアメリカの場合関係ないですからね。もう何人切れんねん言うぐらい
刃こぼれしま
くりやろ。もうゾンビどんどん切りますからね。
そうそう、だからな
もともとあった文化、はい、刀というものはこういうものであるとい う, こう守りがあって、はい、その美しさもあるんですけど、はい、そうじゃない、うん、やっちまえっていう感じのアクションが大きくあると、はい、また新しい魅力が出てくるってことですよね。
あと、あのもともと西洋の武器って、はい、あの例えば鋼の剣とかありますよね、うんうん、あれって切るんじゃなしに殴る武器だったんですよ。だから日本刀も演技の上でもものすごい力強い。あ、それがかえってダイナミックさを読んで、逆にこう映画として考えた時にすごく映えるんかな。
またこう技術の結晶じゃないと、うん、その切れる美しい刀というのは出来上がらないっていう尊敬みたいなものがあるわけですね。
あるんじゃないかな。日本の時代劇とか、まあ、日本の映画日本刀を振り回す時ってすごい滑らかに切りますよね、うん、そんな力いっぱい切らないですよね、
うんうんうん、ふっくっくっくっとかしないですもんね。
それが外国の映画に行くと結構こう棍棒を振り回すような感じで日本刀を切るので、すごくダイナミックな動きになって、
わ、でも比較すると面白いですね、はい、韓国映画とかに日本刀が出てくると、はい、なんかね骨を切ってる感で切るから、ちょっとね逆に日本人としてグ、ってなるんですよ。せめて研いでからやったってくれみたいな気分になるんですよね。なんか刀というものはどういうものであるかっていう考え方とか、うん、文化も違うんでしょうね、はい、
だそこが映画にも現れてるんじゃないかな。
へえ、佐々木さんなんかこう、うん、ホラーとか いろいろなこうマニアックなもの好きですけど、やはり日本刀とかにも見せられたりするんですか？
あのデモンズっていうね、あのホラー映画も出てきますね、日本刀が。あれ映画館に閉じ込められてね、映画の中の悪魔がほんまに出てくるっていうようなシチュエーション で映画館っていう閉じられたスペースの中で観客と、まあ、ゾンビみたいなのが戦うっていう。それなぜか映画館の中にね、甲冑が置いてあって、ね、日本刀があるんですよ。でね、逃げた関係がそれ取ってそのゾンビを切るみたいな、まあ、むちゃくちゃな、あれもイタリアの映画ですけどね。
は
あ、ですよ。
あとこう資金戦じゃないですか、戦うって言っていいのかな、はい、日本刀ってなると、まあ、いろいろな武器でアクロバティックな映像は撮れますけれども、はい、こう人と人がこう至近距離で本当に、はい、まあ、ボクシングじゃなくて打ち合うみたいな、はい、そういうなんか切迫したものとか、はい、緊張感とか美しさとか、本当に一対一の戦いみたいなものは刀にはあるのかもしれないですね。
そうですね。
へえ。今じゃあ子供たちはこう一番欲しいものは刀だったりするんですね。
日輪刀がもう爆発的に売れてるみたいです。いろんなところで
結構残虐ですよね、あの
鬼滅の刃って ね、グロテスクというか。最初ね、まあ、鬼滅の刃ってもうまあ血は飛ぶわ、もう鬼滅の刃と同じような人気のあるワンピース、
はい、
一番大きな違いはワンピースって主要キャラの家剣のエースしか死んでないんですよ。鬼滅はどんどん死んでいくんですね。それがなんで子供に受け入れられるのかなっていう疑問はあったんですけど、おそらく日輪刀じゃないかな
って思いました。その説は一つあるかもしれないですね、はい、割とこう残虐できっちり殺すみたいな、はい、ところがあるけれども、うん、それ以上にその刀で戦うっていう美しさとかかっこよさみたいなものに見せられて熱くなるっていう、
は
い、
と思ってたんですよ。
はあ、なるほどね。面白いですね。なんかこう流行っているものから何かをピックアップして他の映画を紐付けしながら改めてもう一度見てみるみたいなのもいいかもしれないですね。なんか子供の時に買ってもらったプラスチックのなんか赤と青と黄色のやつでチャンバラしたくなってきましたね。
テ
イテイみたいな、大体体育館の裏の雑木林でやってましたけど、テイテイ
頭の皮剥いでね、こう
ダメですかね、お父さんロビンみたいなね、それ先週の話ですけどもね、はい、マイシネマヒストリーということで、今夜はですねラジオ関西の構成作家マット西村さんに、魅力をくすぐる映画界の日本刀をお届けしていただきました。な、佐々木ディレクターもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。